今回まあこういうインディペンデント映画っていうのにご出演されたっていうのは今回がやっぱ初めてになるんですかね。
そうですね。
うん、
確かにインディペンデント映画ですね。
ですよね、はい、商業映画はたくさんご出演されてると思うんですけど、
まあ、たくさんでもないですけど、まあそうです、そのテレビの流れで、
はい、
テレビの作品が映画になったりとか、まあ、あるじゃないですか。そういう
ありますね。
そういうのがまあ多かったは多かったですけど、
うんうん、ここで言うインディーの反対ということで商業映画というふうに呼ばせていただきますけど、
はい、
そういう商業映画とインディペンデント映画の違う点って、まあ、たくさんあると思うんですけど、
はいはいはい、
一慶さんから実際に参加されてみて違うなと思った点っていうのはどういう点でしょう。いいところも悪いところも含めて、
どうかな、まあ、とはいえ僕そういう意味でこのインディーズ系は大山くんのしかやってないようなもんですからね、
はい、
大山くんの作品がそういうものとどう違うかっていう話に なっちゃうかと思うんですけど。
あ、そうですね、そういうあの観点でお願いできますか。
そうですね、多分いい意味で、いい意味でですけど、
はい、
慈しみ深きは長野県の皆さん非常にお世話になってるし、はい、いろんな方の協力でできた映画ですけど、
はい、
最終的には大山くんが撮りたいように撮ってる映画なんですよね、うん、そこが僕はすごくいいと思ってて、
はい、
でそれが多分大手の映画との一番の違いかもしれませんね。
あ、監督が思い通りに撮れてるというところが一番大きいの違い。
非常にこれなんか何かをディスってるような気がして、
あ、いやいや
喋って怖いんですけど、
いやいやいや大丈夫だと思います。
やっぱりお金のかかっている、
はい、
そういうプロジェクトっていうのは、
はい、
監督とはいえですよ、
はい、
てっぺんが監督では必ずしもないわけですよ、
うん、
ヒエラルキーでいうと。
そうですね、はい、
いろんなことがあるので、
はい、
なかなか監督思い通りなんて取れないもんだと思うんです、
はい、
うん、この現場は主役の遠山くんもプロデューサーをやってた榎本くんも、
はい、
最終的に大山が取りたいようにっていうのはどっかでやっぱり思ってだと思うんです、
はい、
長野の皆さんいろいろご協力いただいて、
うん、
絶対いろいろ、ま、じゃあ協力するからこれ宣伝してくれよみたいな、
はい、
映画の中でこれ使ってくれよとか、
うん、
あったんじゃないかと思うんですよ、
はい、
ロケ地ここちょっととかこの店使ってとか、
うん、
あのまあまあ実際その長野県なんでリニアモーターカーが今度走るんでリニアを入れなきゃいけないとか、はい、いろいろなんかあったかもしれないんですけど、はい、うまい具合に使いつつ、
うん、
でも結局すっごい個人的なマニアックな映画を、うん、撮ったなと思ってて、
うん、
そこがすごく面白かったですね僕にとって。
うん、
僕も一応主役で出てますけど、
はい、
渡辺一慶の映画っていうことではなく、
はい、
これやっぱり大山くんの映画なんですよね。
うん、
大山くんと、まあ、遠山くんですね、
はい、
この元のストーリーの核になっているのは大山くんが体験したことなので、
はい、
大山くん自身のエピソードも実はかなりまぶしてあって、
うん、
あの二人の原体験が元になっている不思議な映画なんですよね。
はい、
荒唐無稽なんだけど、
うん、
7部ぐらいは本当のことなので、
うん、
信じられないことに、
はい、
渡辺一慶の人生の中ではあの普通の家庭で育ったというか普通の家庭というとちょっと語弊あるけど、
はい、
そういう人間からすると考えられないんだけど、
うん、
それがそのこの映画の不気味さにつながってて、
うん、
なんか引っかかるところがみんな違う映画になってて、これって多分、
はい、
分かりやすくここで泣けますとか、
うん、
っていうことではなくですね、
はい、
あの金銭に触れる部分がみんなそれぞれ違う、それはこの映画を見てる人の原体験によるような気がしてて、
うん、
はい、そういう意味で僕が最初に思った以上に多くが深くって、うん、面白い映画になってるんだなと思いますね。大手のお金がかかった映画は、
はい、
大勢の人間がちゃんと取り込める仕組みと、
うんうん、
多少エンタメ性と笑いと泣きと、
はい、
なんか何かポイントになるものが大勢の人をこれで巻き込めるっていう確信がないと多分ゴーサインが出ないですよね。
そうでしょうね、
多分ね、
うん、
台本の段階で、
はい、
確信が持てないまま発射しているのがインディペンデントなんじゃないかなと、
うん、
だから 思いもしない面白いことにもんなるっていうか、
うん
うん、っていうことかな。
なるほど。で、あのパンフレットを僕もあの購入しまして。
ありがとうございます。
はい。で、あの一慶さんのところももちろんあの拝読したんですけれども、はい、爆笑エピソードがいっぱいあったというふうに書かれてあったんですけど、
もうちょっと覚えてないな。え、何？撮影中
ですね。
爆笑エピソードだから金田さんが非常に笑かしてくれたので。
あ、本当ですか。
金田さん絡みのことだったらありますね。
あります。一つちょっと教えていただいていいですか。
金田さんと僕は、
はい、
共演したことはもちろん何度もあるんですけど、テレビですけどね、
はい、
絡んだことがほぼなかったんですよ、不思議なことに。
おー、そうなんですね。
同じ番組に出てても一緒のシーンとかほとんどなくって。お、金田さんが言ってたんだけど、役割が似てるから
あ
じゃないかいっていうおっしゃって、
はい、
あ、そう、そうですかねなんつって僕も言ってて、うん、だから、うん、そういう現場で一緒に絡まないんだけど待ち時間に喋ってて非常に面白い方で、
はい、
今回初めて絡めてがっつり絡めるんで楽しみですねって二人で言ってて、
はい、
あ、やってみたら本当に心地よくてですね、
うん、
あの人と芝居をするのが、
はい、
多分それは伝わるんだと思うんですよ、
はい、
楽しくやってんな二人って、
うん、
で大山監督がなかなかカットをかけなくて、
はい、
つまりカットかかんないとその正規のセリフが終わっても、まあ、芝居ちょっと続けるじゃないですか。
そうですね。
それがねかけないもんだから2人で延々やり続けたシーンがあって。
お、どのシーンですか。
遠山くんと鉢合わせになって教会で、
はい、
1日目に俺は あんなどうしようもないやつなんで置いとくんだって怒って、うん、
はい、
たら金田さんがいや実はお金持ちの子でなって、
はい、
うん、金持ちなんだよな。だから、でも、そうだな。やっぱり、もう一回引き取ってもらうわ。あ、でもなーって、うん、その、金田さんが僕に言ってるんだけど、独り言になっていく。
はいはいはい。
やっぱり断るよって言ってて、あ、でも、金持ちだからなーっていう。落語のようにお一人でやるのを、はい、そのシーンは、二人で、正規のシリーズが終わって、まあ、カットかかんないなと思いながらやってるけど、使われないと思って続けてるんですよ、うん、半分。
ああ、はいはい。
うん、使うわけないよと思いながら、
はい、
でも、ちょっと楽しいので、
うん、
僕もやめなかったし、
うん、
どんなに面白くっても素で吹かなかったし、
はい、
で、最終的にどっちかが笑って終わったんですけど、
うん、ああ、そうなんですね。
作品として笑う直前まで使ってたんですよ、
お、
大山監督。ここは面白かったですね。
なるほど。
確かね、黒田裕樹くん、あのワンシーンだけ出てる。
あ、ありましたね。はい。
どこまで決まってて、
はいはい。
わからないって言って。あ、まあ、確かにそうだろうなと。
ご覧になられた後でね。
そうですね。
はいはい。
非常に好きなシーンです。それは、金田さんのやっぱり力量ありきなんですけど、
はい。
ここに合わせていく自分も心地よかったので、結構好きです。金田さんとのシーンはもう、ほぼほぼ全部そうですね。楽しかったですね。
お
うん、
そこはやっぱあれですよね、そのお互いそれぞれ経験してきたもの同士がこう初めてぶつかって、こうそれぞれがこう手探りしながらでもやっぱり面白いみたいな。
あれですよ、相性ですよ。
あ、
僕が年上の金田さんに相性がいいなんていうのはおこがましいんですけど、
はい、
いやだってプライベートで仲良くっても、
うん、
演技としては それほど楽しくないっていう人は正直いたりしますから。あ、
そんなもんなんですね。
ありますあります。それは本当に実際不安だったけど、はい、一緒にやってみるとなんか あんまりこう自分が思ってたような感じにならないなとか。
へ
ー、あるんですよ、そういう切ないことも。
はい、
それはだから人間だからあると思うんですけど、
うん、
金田さんとの場合はそうやって喋ってても面白いし、芝居したらな本当に面白かったんで、稀有な例かもしれないです。
へ、
もしかして。心地よかったですね。
ほ、
うん、男と女もそうだけど、
はい、
理屈じゃないじゃないですか。
まあそうですね。
好きになったり、なんか盛り上がったり、
うん、
急にグッと仲良くなったりとかって、うん、役者さん同士もなんかそういうのあるんですよ。
ああ。それはでもやっぱりなんか聞いててすごい羨ましいなと思いますね。
ああ、ね、ありがたかったですね、そういう出会いが。役もありますけど、
はい、
うん、ね、
役もね、はい、
ね、
でもすごい素敵やなと思ってます。
うん、はい、楽しかった、楽しかったですね。 あと爆笑っていうほどのことじゃないんだけど、
はいはい、
この慈しみ深きのポスターチラシにもなっている、はい、お風呂に2人、うん、あのスーツを着た男2人がお風呂に入っているっていう、はいはい、あれをね、まあ教会で撮ってて、
はい、
まあ大事な、まあ映画の中でもクライマックスの大事な、まあ象徴するシーンですね。
ですね。
でね、あれを実際にお借りしてた教会でお風呂に見立てた棺桶か入れて、特別仕様のものだったんですけど、
うん、はい、
あれを撮るときに教会のその方がですね、聞いてないと。
おそうなんですか。
そんな水浸しになったらどうすんのよと、
はい、
もうずっとあのニコニコと撮影の時も現場にいて面白いねなんつって見ててくれたんですけど、
はい、
あの瞬間だけ真顔になられましただってそれはそうなんですよ、教会の一番 の, その礼拝堂のと床をね、びちょびちょにする気みたいに言われて、はい、いや大丈夫、絶対濡らしませんって言って、
はい、
まあ養生をしてやるんですけど、
はい、
大山くんとしてはですよ、
うん、
人間がバーッと入るとお湯をダバダバダバッとね、お風呂みたいに
はい、
こぼしたかったんですよ。
でしょうね、
うん、うん、でもねそれねできなくなっちゃったんです、それで
最初のプランとは違ってしまったってことでね。
そうなんですよあのギリギリズブズブってならない程度にしなきゃいけなくなって、
お湯をじゃあそれぐらいに少なく減らして入ると
そうなんですであの湯気が映ってほしいからって言って、
はい、
ギリギリまで、まあ熱湯風呂じゃないけど、
うん、
本当に危なくない程度に熱くしなきゃなんつって、でその教会の水場からお湯をバケツリレーみたいに運んでみんなで入れて、
はい、
バタバタバタバタしながらようやく撮れたシーンでしたね。あれは思い出深いですね。
まあすごいね、はい、劇中でも、まあ、すごく象徴的な
ク
ライマックスで、ね、出てくるシーンなんで、
うんうん、
もうもちろんねご覧になられた方はすごい、ああのシーンかってなってると思うんですけど、裏ではそういうご苦労があったと、
うん、そうですね、あの時の渋いあの奥様の顔は忘れられない。
ああ、それはもう
本当になっちゃうでしょって、うん、本当にそりゃそうだよなってい
や、そりゃそうなんですけどね、
それは怒るわと思い
いやいや、でもそうやってまた聞きしてるだけでもちょっと背筋が寒くなるような感じがしますけどね
、うん、まあでも終わってその養生してたので、
はい、
濡らさずにね、まあまあ演出も変えたからだけど、うん、はい、本当に協力してくれてありがたかったですね、
うん、なかなかね教会で撮るっていうのも結構ね難しいかなと思うので、僕らでし
たもん、ですよ、
いやでもいいお話聞けました
そうですか。
で、あのここからはですね、ちょっと一慶さんのはい、パーソナルなところをお伺いしていきたいなと思うんですが、
は
あ、まあ、今現在もちろんあの俳優をされてもう随分年月も経ってらっしゃると思うんですが、うん、
出しましたね、
俳優を目指されたきっかけっていうのは何かあるんですか、う
ん、僕ね小学校の卒業文集に将来の夢はっていうので、
はい、
漫画家かもしくはコメディアン書いてるんですよ、
うん、はい、
な、まあ、人を笑わせたりするのは好き で、
うん、
で絵も好きだったから、あの、まあ、漫画っていたずら書きみたいなもんですけど、書いて人に見せて楽しませようっていうかっていう子供だったんです、
はい、
中学の3年生までは漫画家を目指してて、で、
はい、
渡辺一慶っていうのはペンネームで僕が思いついた名前なんですよ。一慶をひらがなにしてるのも、
はい、
漫画家っぽいでしょ、
うん、確かに。
デビューの時はこの名前で行こうって自分で決めて、
お、
まあ、本名和義っていうんですけど、
それを音読みされたんですね。
そうです、はい、一に恵みを音読みで一慶になった、うん、
はい、
それ気づいた時は嬉しくてですね、はい、で高校に入ったらですよ、
はい、
自分よりも絵の上手い人がクラスに2人いまして、思いっきり挫折するんです、その漫画家の夢が。
これはうまいと、こいつらの方がうまいと。
うん、あのね、まあ美術専攻だったので、
はい、
あの授業の中の芸術のなんか授業っていうのがあって、音楽か美術か なんか選ぶのがあって、
はい、
で美術を選んでる人のクラスだったんですよ。
選択授業やったんですね。
そうです、そうです、はい、で最初の授業で 書きたいもの書けって先生に言われて、みんななんか別にテーマ決めずにみんな書いてたら、
はい、
クラスのどっかでどよめきが起こって、
う
ん、何かっていうとダリみたいな絵描いてる子がいるんですよ、
人。
びっくりして、
はい、
何も見ずにですよ、もちろん、
はい、
ダリじゃんと思う、
うん、
それ金松則明君という子で
フルネームで
、はい、後にね、
はい、
絵描きになって日本現代美術大賞かな、なんかあの前衛的な絵の一度日本一に なるんですよ、
はい、
後々、
はい、
まあもう天才肌なんです、
はいはい、
金松くんがいて描いてて、でうわーと思って、うん、でもまあ僕漫画家志望なので別に、
そうですね、
ね、
はい、
まあ関係ないっちゃ関係ない、
まあまあまあまあ、そっちがうまいのと漫画が面白いのはまた別ですもんね、はい、
別です、別です、はい、でね、あの山口正秀君という子がいて、
はい、またフルネームで、
はい、ね、彼がね、
はい、
同級生の似顔絵を描き出したんですよ、その授業の時じゃなく、あのちょっと経ってからですけど、
はい、
授業と授業の空き時間にサラサラっとね、それがプロかっていうぐらい、ちゃんとデフォルメして漫画になってて、しかもその同級生のキャラクターがしっかり出てる、ちょっとそれもやられまして、
はあはあはあ、
でほどなくその金松くんと山口くんが仲良くなって、
うん、
で、まあ、2人で美術部を牽引していくんですけど、
はいはい、
まあ、一応僕も形だけ美術部に入ってたんですよ、
はい、
美術室に行くと2人がふざけて漫画を描いてたんですよ、うん、
あら、はいはい、
まあいたずら書きみたいにサラサラと描いて、
はい、
遊んでたら、
はい、
もうまあ僕のもう何倍もうまいわけですよ、それが
、はい、
まあもちろんそうなんです、デッサン力もあって、
はい、
絵が上手い人は漫画も崩した絵も上手いわけですよ、
まあそうでしょうね、
で僕は漫画しか描けないのに負けてるって、
うんうんうん、
これかなわねえなと思って、
はい、
そこで本当にもう漫画家無理だって思って、
あ、その時点でもう諦めあった、
諦めました、
はい、
で、ね、あのでもなんか面白いことはしたいなっていうあれがあるわけですよ、うん、
はい、
で当時ビックリハウスっていう雑誌がパルコ出版から出てまして、
はい、
ご存知ですかね、もう今ないんですけど、うん、日本全国 その素人さんの投稿する作品で成り立っている、
はい、
まあ、そういう投稿雑誌だったんですね、
はい、
でそれは非常に面白くって、
うん、
そこに僕は活路を見出すんです、いろんなコーナーがあって、
はい、
絵も活かせるコーナーもあったんで、そのパロディーコマーシャルとか、
はい、
一番最初に入選したのが、
うん、
さん ご存じないかな、コンボイっていう映画、
コンボイ、はい、
わかります、
わかります、
なんかね、車がゾロゾロとなんか、
はい、
テロ行為のように、
うん、ま、
更新していくみたいな、
はい、
なんかそういう映画でした、
はい、
でそれをもじってタンボイって言って、
お
トラクターが田んぼでこうボボボボ
ボっていくみたいな田んぼの田んぼやったんですね
、本当に、まあ僕うち兼業農家なんで思いついたんですけど、
はいはい、
もうパロディーコマーシャルっていうコーナーでした。で、それで、はい、まあちょっと、まあ多少絵をね、
うん、
少しは描けるんで、それでトラクターの絵を描いて送って、それが最初に乗って、
はい、
非常に嬉しくって、
うん、
これだと思って、いろんなコーナーにあの投稿して、
はい、
一番に なりたかったんですよ。年間で得点形式になってて。
あ、なるほど、なるほど。
いろんなコーナーで最優秀取ると5点とかなんか、
はい、
その点数制になってるんです、
はいはい、
でまあ何年か読んでたんで、その、ね、年度末にその統計で一番が決まって、そういう順位表みたいになるわけ、はい、でね、
うん、
あのそういうあの雑誌だったんで、文化功労賞って言うんですよ、その年の一番の人を、あ、
文化功労賞という賞がもらえるんですね、
賞がもらえる
結構固い名前で
そうなんです、はい、まあまあ人送ってるんですけど、
はい、
で1年間そのビックリハウスを送っていただけるみたいな、
お
賞金はなかったと思うんですけど、賞金とかじゃなくて名誉というか
でしょう、ね、
まあ、欲しいんですよ、
うん、
欲しくて、
うん、
ちょっと頑張って日本一目指したいなと思って、
うんうんうん、
高校2年生の年に、
はい、
もうずっととそのネタのことばっかり考えて投稿しまくったんです、
うん、はい、
結局僕1位にはなれないんですけど2位にはなれたんです
。わ、すごい。
その時にもう渡辺一慶っていう今のまあ名前っていうか、まあ挫折した漫画家のためのペンネームをそこで使って出してて、
うんうん、はい、
山口くんとか金松くんも、うん、ああよすごいねなんて言ってくれて、それで対面を整えてたっていうかまあバランスなんとか保ってたっていうか、
はい、
でその延長線上に文化祭があるでしょ、
はい、高校って、はい、
文化祭の時もまあそんななんで、まあいろいろやってたんですよ。カラオケ大会の司会をやったりとか、
はい、
バンドにちょっと参加して1曲歌ったりとか、
うんうんうんうん、
まあ寸劇に出たりとか、
はい、
文化祭の喧騒の中で役者になるとこの喧騒が毎日続くんだなって初めて気づいたんです、
はいはい、
それもね舞台に立ってる時じゃなくて体育館の袖っていうか、うん、袖で何かの格好して出る直前のその舞台袖の喧騒というか、
はいはい、わかりますわかります、
待ってる人がいて、
はい、
で実際に何か行われてる舞台上は何かやってて、それを見てる人がもう大笑いしてて、
うん、
まあだから文化祭だからいいお客さんですよ今考え
て、ね、ですねですね、
渋い人誰もいないんですよ、
はい、
だからもうキャーキャーワーワー言ってみんなお祭り状態でハイになって見てるでしょ、うん、その文化祭はやっぱ楽しくて、
うん、
で本当にその袖にいる時に気づいたんです、そういう仕事にしてる人がいるっていうことに、
あお、はいはい、
ふっと自分で気づいて鳥肌が立ったんですよ、そんなこと思ってもいなかったなと思って、
うんうんうん、
うわーっと思って、
うん、
それで次の日から演劇を学べる大学を探し出したんですよね。
お
もう高校3年生になる時だったのでタイミング的に、はい、もう俺そういう大学目指そうと思って、
うん、
それで大阪芸大っていうのを知って、
はい、
まあ、芸大が入れてくれて、
うん、
つながっていくんですけど、
はい、